皆さんおはようございます。先週は創世記の15章から御言葉が取り継がれました。アブラムの子孫の繁栄を約束された神は、その約束を聞いて信じたアブラムを義と認めました。そして約束の地を与えることをアブラムに約束されました。このアブラムとの契約を守るための象徴として、メオシやメヤギを真っ二つに切断して、その流れ出た血の上をアブラムが歩きました。日が沈んで暗闇の中で怯えているアブラムに契約の確信を持たせるために、神は煙の立つかまどと燃えている松明の火を切り裂かれたこの動物の間を通り過ぎさせました。先週の箇所ですね、創世記の15章、12節からもう一度お読みしたいと思います。創世記15章12節、日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。さて、日は沈み暗闇になったとき、そのとき煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。この神とアブラムの契約はアブラムの子孫の時代に成就されていきます。今朝のテキストである出エジプト記3章では、エジプトの地で寄留者となったイスラエルの民が400年間奴隷として苦役を負っていたことが記されています。アブラムの契約とエジプトでの苦役がこのイスラエルの歴史的文脈の中でつながっています。出エジプト記3章に入る前にですね、出エジプト記の2章の最後23節から25節を読みします。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめき、わめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心に留められた。神はアブラハムと交わした契約を決して忘れることがなく、この契約を成就するためにモーセをイスラエルの民を導くリーダーとして呼び出されました。アブラムとの契約の際にも燃えている松明の火が登場しました。今回は燃え尽きない芝の炎の中から神はモーセに語りかけています。どのようにして神はご自分の民をエジプトの苦役から解放するためにモーセを召されたのか、出エジプト記3章をご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、 あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主をどうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かしていくことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝旧約聖書出エジプト記3章1節から15節を見てまいります。お開きください。出エジプト記3章に入る前に、モーセのこれまでの生い立ちについて簡単にお話したいと思います。モーセの生い立ちはこの2章、出エジプト記の2章に記されています。また新約聖書はヘブル人の手紙の11章にも信仰によって称賛された旧約聖書の人物の中の一人として記しています。さまざまな神の働きによる奇跡を通してイスラエルの民をエジプトから約束の地へと連れ出すモーセの人物像は大変勇敢で、そして有能なリーダーを想像させます。英雄として、このヒーローとしてのイメージがモーセという人物には強いと思います。けれども出エジプト記3章の最初の記事を読むと何か暗いものを感じさせます。影が付きまとっている、そういう人物だと、そういう印象が拭えません。当時のエジプトの王パロの命令に背いたモーセの両親の信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間隠されていました。あまりにも可愛くて美しくて殺しには忍びないという両親が隠していました。そしてもうこれ以上隠しきれなくなった時にナイル川の岸辺にある葦の茂みに置かれたこのモーセの入った籠を、なんとその川に水浴びに来たパロの娘女王が見つけます。殺さなくてはならないヘブル人の男のことを知りながら王女はモーセを宮廷に連れて帰ってしまいました。神の憐れみはモーセの養育係このウバに、モーセの実の母が選ばれたことにも現れています。生まれてすぐ殺される運命にあったモーセがパロの娘王女の憐れみを受けて命拾いしただけではなくて、実の母によって養育されたことも神のご計画の中にあったようです。こうしてエジプトの王室で高等教育を受けてエジプトの王子の一人として育てられたモーセでした。けれどもある日同胞のヘブル人がヘブル人に対するエジプト人の対応に憤慨したモーセは周りに誰もいないことを確認してからエジプト人を撃ち殺しました。殺人事件を起こしてモーセは追われる身になりました。逃亡者としてミディアンの地に逃れていきました。ここでモーセはミディアンの祭司だったイテロの娘チッポラと結婚して、彼の舅イテロの羊飼いとして働いていました。殺人の罪を犯した逃亡者がミディアンの地にうまく溶け込んで暮らしていました。華やかなエジプトの王室の生活とは全く対極的な質素な羊飼いの暮らしをこのミディアンの荒野で送っていました。暗い過去を持つ逃亡者というだけで大変暗いイメージがあります。エジプトからの追跡を恐れて、いつ逮捕されるかわからない、いつ捕まるかわからないという不安の中で自分の過去を隠して、ひたすら隠して 息を潜めて羊飼いとして生活している。この時期のモーセにはイスラエルの民をエジプトから救出するリーダーとしての姿は想像できませんけれども、神はモーセの人生でも最も暗い時に、最低でどん底の時にモーセの前に現れてくださいました。神の山と呼ばれているホレブ山、別名シナイ山での出来事でした。モーセのように羊飼いをしていて神に招かれた旧約聖書の人物がもう一人います。イスラエルの王国時代に活躍したダビデ王がその一人です。ダビデも羊飼いの少年だった時はまさか自分がイスラエルの王になろうとは想像もしてなかったと思います。神に仕えるための招きは誰にでも突然起こるようです。燃える芝が焼け付きないのを見たモーセは大変興味を持ってこの異様な光景に近づいてきました。モーセの気を引くのに十分な出来事でした。その燃える炎の中から神はモーセ、モーセと二度呼びました。創世記の中でも神がアブラハムを呼んだ際にもアブラハム、アブラハムと二回続けていました。そしてアブラハムははい、ここにおりますと返答しました。モーセも同じようにはい、ここにおりますと返答しました。私たち人間をその名で呼び語りかけられる神に対する人間の正しい応答がここにあります。3章の1節から10節を見ていきましょう。アブラハムを祝福し、アブラハムと交わされた契約を履行するために神はモーセを召されました。3章の6節でご自身がモーセの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であることをモーセに伝えています。そして7節でイスラエルの民をエジプトから連れ出すためにモーセを派遣することの理由について説明しています。アブラハムとの契約の履行に忠実な神は常にイスラエルの民をご覧になっていました。ここにイスラエルの民といつも共にいてくださる神の姿があります。この言葉は神の民として生きている現代の私たちにとっても大きな励ましとなる、また慰めとなる言葉です。3章7節もう一度します。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。全知全能なる神はイスラエルの民を私の民と親しみを持って呼んでいます。愛する民の悩みや苦しみを神はいつでもご覧になっています。神は私は見たと言っています。そして人々の嘆きや叫びを聞いてくださっています。私は聞いている。そして神ご自身が人間の痛みや苦しみを知って、誰よりも私たちのことを関心を持って心配してくださる方であることがこの7節を通して分かります。私はよく知っている。イスラエル人々がどれだけエジプト人から虐げられていたか、その目でご覧になり耳で聞き心配された神はイスラエルの民をエジプトの苦役、そして永続から解放するためにモーセを解放者として派遣することを10節で命じています。この神の証明、モーセを派遣するという命令に対してモーセはどのように答えたんでしょうか。モーセは神からイスラエルの民をエジプトから救出されるための派遣の命令を受けて、すぐにははい行きますとは素直には答えられませんでした。ためらいがありました。躊躇していました。どうしてこんな私がそんな大きな働きのために使わされるんでしょうか。私は一体何者なんでしょうか。モーセは神に尋ねています。 モーセは2つの質問を神に投げかけています。そしてそれらの質問に対する神の応答が続く11節から15節に記されています。最初の質問を読むと、やはりこの当時のモーセには暗いイメージを引きずっているモーセの姿を感じます。殺人罪を犯し追ってから逃れている殺人犯の人生のどん底で自信を失い、セルフイメージが大変低い状態が想像できます。モーセは、私は一体何者なんでしょうか、私にそんなことができるんでしょうか、私にはそんな能力があるんでしょうか、そのようなためらいや気持ちが伝わってきます。神の民イスラエルがエジプトで虐げられていることをモーセもよく知っていました。それゆえにモーセは憤ってエジプト人を打ち殺してしまいました。こうして荒野に逃亡者として隠れているのに、なぜこのようなものをあなたは使わされるのですか、自分にはできない、自分には不適当だ、自分はその働きにふさわしくない、エジプトに戻ったら捕まえられて、そして罰せられてしまう、そういう恐れもあったと思います。神はモーセの質問には直接的には答えていませんけれども、モーセにもう一度神の偉大な救いの計画のために証明を受けたことを伝えています。少しずつ人生のどん底にいたモーセを引き上げようとしている、励まそうとしている神の言葉が聞きます。12節、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを救わすのだ。たとえモーセ自身に自信がなくても、能力や才能がなくても、全知全能なる神が一緒にいてくださることがモーセにとって一番大切であることを諭しています。旧約聖書にあっても新約聖書にあっても、神が共にいてくださるという素晴らしい約束は、神が証明を与えて使わす働きのためには、神が必要な力や能力を必ず与えてくださるという約束があります。続きのですね、4章、先の3章から4章に、4章の12節で、モーセが口下手で語れないと言った際にも、モーセは、神はモーセの口と共に働いてくださることを約束しています。4章の12節を見てみたいと思います。さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。神はこうモーセを励ましています。新約聖書では、主イエスが弟子たちを福音宣教へ使わせる際に次のように命じておられます。マタイの福音書の28章、18節を読み出します。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。逃亡者であっても口下手であっても、神はご自分の民を救うためにモーセを派遣して用いてくださることをモーセに諭しています。同じように神が共にいてくださなければ、この教会のこの牧師の働きも決して務まりません。こんな私にこの教会の牧師の働きが務まるんでしょうか。時々自信をなくしてしまう時があります。やっていけるんだろうか、あと5年やっていけるんだろうか、そういう気持ちもあります。この素晴らしい約束があるから牧師としてキリストの教会に仕えることができます。私の力でもなく、私の能力でも、私の才能でもない、神が共にいてくださるからこの働きが務まります。そして皆さんが使わされているそれぞれの働きの中にあっても、皆さんの能力や才能を超えて神が共にいてくださるので、そのことを成し遂げていくことができる。 そのことを忘れないでいただきたいと思います。続く13節を見ていきます。モーセの2つ目の質問は、その名は何ですかでした。モーセが若い時に教育を受けたエジプトの文化には、人間が作ったたくさんの神々がありました。多神論と、そして半神論の文化に使わされるモーセにとっては大切な質問でした。どの神がモーセを代表として使わすのか。また特に400年間にわたるエジプト文化における生活を通して、イスラエルの民自身も彼らの父祖の神の名前を忘れていたのかもしれません。明確に神の名を伝えるためにモーセはこの質問をしています。派遣を受けるモーセにとって、誰を代表して誰の名前で語るのか、大切なことでした。モーセの質問に対する神の答えは、私は私であるという答えでした。神はモーセに対してヘブル語の4つの子音からなるヤウェ、ローマ字では YHWH ですね、ヤウェの名前を教えました。ヤウェという名前はヘブル語の動詞の形態を表す言葉で、あるとかいる、英語で言うのは to be ということですね、 I am ということです。こういう意味があります。また現在だけでなく、過去も未来もこの言葉は含んでいます。現在形の動詞だけではない。12節で神はモーセに、私はあなたと共にいるという言葉が記されています。英語では I will be with you と言っています。未来形です。私はあるという言葉は現在だけではなくて、過去も未来も含んでいます。この世の最初から終わりまで存在する神の永遠性を表しています。また神ご自身がこの世に存在するすべての被造物の創造者であり、また維持者であることをこの名前は表しています。また神が永遠に変わることのない不変な神であることも意味しています。神は決して変わりません。最初から終わりまで同じです。ヤウェにはこのように神の特徴を表す大切な意味があります。ですから神はモーセに対して15節で次のように答えられました。3章の15節、イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名であると、モーセに神は答えられました。最後にまとめていきたいと思います。4つのこと、ぜひ覚えて帰ってください。モーセが燃える芝の中から聞いた神の声は、エジプトの地で奴隷として虐げられ苦しんでいるイスラエルの民を救い出すために、モーセを選んで派遣してくださる神の証明でした。モーセのことをよく知っているご存知な神が、モーセを神のしもべとして選び出し、その救い出す救出の働きに任命しました。神は直接モーセにご自身の計画を伝えてくださいました。それはまた人生のどん底にいたモーセにとって、神は決して自分のことを見捨てずに覚えてくださっている、知っていることを確認する慰めの言葉でした。私たち一人一人の状況をよく知っていて、いつでもどんな時でも私たちと一緒にいてくださる生ける誠の神の存在は、現代の私たちにとっても大きな励ましです。私たちが嬉しい時であっても、楽しい時であっても、悲しい時であっても、辛い時であっても、人生の頂点にいても、人生のどん底にいても、神は私たちと共にいてくださいます。皆さんはこのような神の存在を覚えて、神との親密な関係を持って日々過ごされているでしょうか。 My people、 私の民よ、 My child、 私の子供って呼ばれて神様とのこの親密な関係を持っているでしょうか。人生の山も谷もこの神に信頼して希望を持って信頼して歩んでいるでしょうか。私たちが信頼して営むことのできる神はヤウェという名前が表しているように、この世の始まりから終わりまで存在し、すべてを作られ、すべての存在を維持されている方です。この方により頼むのが最善だと思います。全知全能ある神の存在を信じているでしょうか。何でもご覧になって、何でも聞いて、何でもよく知っているその神に信頼しているでしょうか。アブラハムとの契約を結ばれた神はその約束を忘れずに、今もなお忠実にアブラハムの契約を履行されています。アブラハムの与えられた約束、祝福はいよいよ限りなく続きます。子孫いよいよに及ぶと神は約束されました。アブラハムやモーセを招かれて、神が現代にあっても神のしもべとして、神に仕えるものとして、私たち一人一人を神のこの偉大な人類救済の働きのために召してくださっています。そして私たち一人一人をそれぞれの職場へ、家庭、またこの地域の中へ派遣してくださる、していてくださる神であるということです。今週も今朝の聖書の言葉を通して、またモーセのように不思議な形で私たち一人一人に出会い、語りかけてくださる神の働きに心を向け、耳を傾けていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の出エジプト記3章の御言葉をありがとうございます。私たちは全知全能なる誠の神を信じています。そしてあなたにより頼んでいます。私たちを誰よりもよく知っておられるあなたに信頼して歩むことができますように。私たちの現状を、今置かれている場所を誰よりもあなたがよくご存じで、また私たちの祈りに耳を傾けてくださり、また私たちをよく知っているあなたにより頼んでことができますように。また主よ、あなたは聖なる神です。モーセにそのサンダルを、靴を脱いで神の前に出ようと命じられたあなた、聖なる神に習うものとして私たちも日々清い生活を歩むことができるように助けてください。あなたとの交わりを通して私たちがさらに清められていきますように。またあなたは人類救済というこの偉大な目的のためにアブラハムを、またモーセを召し出されたように、私たちにも同じようにその働き召されることを、その証明を与えてくださる方です。主よ、どうぞあなたの証明に私たち一人一人が応えていくことができますように助けてください。あなたの素晴らしい約束を感謝いたします。どんな時にも、いつでも、どこでもあなたが私たちと共にいてくださること、そのことを心に留めることができますよ。今朝の御言葉を感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。